ではそれでは、ひとりぼっちの昼休みというお話をさせていただきたいと思います。自分を知ることは相手を知ること、鏡の法則、A子さんの話です。 A子さんは30代前半、独身、3人姉妹の長女、美人でスタイル抜群、センスもいいし言うことなし、大手商社に勤めて12年の OL です。A子さんが話してくれました。私、お昼はサンドイッチかおにぎりに決めてるんです。ゴミも出ないし楽ちんなんです。別にお昼ぐらい食べなくてもいいんだけど、人目もあるし、それはそれで寂しいから一応食べてるって感じかな。立派な社員食堂もあるけど、なんとなく社員食堂は明るくって周りが見渡せてガヤガヤしていて、あの雰囲気が大嫌いなんです。それなら一人で自分のデスクで食べながら片手でスマホ見てると、1時間だってあっという間に経ってしまいます。天気のいい日はたまに近くの公園に行くこともあるけれど、一人でいることが寂しいなんて思ったことはないんです。どうせ同僚と一緒にいたって人の悪口ばっかりで、課長がどうの、お客がどうのこうのって人の悪いところばっかり指摘して、こっちまで気分が悪くなるんです。だったら一人で幸せ堂のメルマガ読んで、南さんにメールしたり Facebook チェックしたりと、自分の好きなことしている方がずっとマシなんです。多分私の悪口も言われてるんだろうな。本当、本当いい加減にしてって感じです。どうせ何を言っても何をやっても悪口になるんだろうな。だから黙って関わらない方がいいんです。最近その悪口が過激になってきて本当に嫌になってしまうんです。私まで最低の人間になってしまうみたいで、こんな会社辞めちゃおうかって真剣に考えてるんです。A子さんの一人ぼっちの昼休みが明けると、最近入社してきた20代前半の女の子が近づいてきました。私個人的な話なんですけど、目覚ましテレビの愛ちゃんみたいな子だと思うんです。可愛いと思うんですが、まあ、これは余談なんですけれども、女の子が来ました。すいません、 A 子さん、コピー機の調子が悪いんで少し見てもらえませんか。A 子さんは心の中で、またこのどんくさ女の相手かと、デスクの上をさささっと片付けながら、もううんざりと立ち上がり、廊下を歩いて奥のコピー室に向かいました。どうせ忙しいから後にしてよなんて言えば、他の部署に行ってすいませんなんて甘えた声で他部署にまで迷惑かけるんだろうな。またそれはそれで面倒くさいからな。はあ、どうして私はこんなどんくさ女の世話しなくちゃなんないのかって、つくづくこの会社辞めたくなるなと、そんなことを思いながらコピー室に向かう。するとコピー室には社員食堂から帰ってきた同僚4人が どんくさい女と一緒にコピー機を直していた。一瞬で、ああ、私はもう必要ないわ、と思った。せっかくコピー室まで来てやったのに。帰るとするか。一声かけて入ってってもいいんだけど、そんな気になれないし。どうせ悪口言われるんだって思ったら、黙って帰ることにした。部署に帰る途中、廊下でイライラしている自分に気がついた。どいつもこいつも、いい加減にしてよ。はぁ、腹が立つ。イライラした気持ちでデスクについて仕事をし始めたけど、伝票を間違って回してしまった。あちゃ、やば。すぐに訂正したけど、伝票が2枚も他部署に回ってしまったことになる。なんて私はバカなんだろうと自分を責める。確認が大事だって、あれほどどんくさ女に確認、確認って言ってる私が、はぁ、どんくさいな。仕事を終えて一人、とぼとぼと歩きながら、やっぱりこの仕事私には合わないんじゃないかってふと思う。ぼーっと道に落ちているゴミや石ころがなんとなく目につく。どいつもこいつも、どいつもこいつもどんくさいなと父の声が思い出された。この言葉が大嫌いだった。母と妹二人でいつも父の怒りに黙って耐えていた。どいつもこいつも、どいつもこいつもと父はいつも怒っていた。几帳面で仕事の早い父はいつもどんくさいなと母を叱っていた。私はいつも心の中で、お母さんのどこがどんくさいのって父を憎しみの目で睨んだけど、何も言えなかった。言えばまた父が逆ギレするのを知っていたから、父の怒りが収まるまでずっと4人で耐えていた。小学校6年生の頃、なぜか私が仲間外れになった。みんなが私を抜け物にして私の悪口を言ってるようだった。私が近くに行くとなんとなく静かになるから居心地が悪かった。学校になんか行きたくなかった。でも厳しい父には逆らえず、だったら一人でいいやっていつも一人で突っ張っていた。その4人が固まって話していると、無性にむしゃくしゃして、ある時グループで固まっている中に入っていって、私のどこが悪いのか言ってみてよと聞いた。でも私のどこが悪いのか教えてくれたら直せるかもしれないと思ったのに、誰も彼も黙ったまんまで、教室を出て廊下を歩きながら涙がポロポロあふれてきて、6時間目が始まるのに体育館で裏で泣いてました。私の何がいけないのよって。でも 誰も心配してくれる人もいなかったし、誰も教えてくれなかった。中学生になり、父は6ヶ月の単身赴任になった。母と妹2人で町で買い物をした。とっても楽しかった。一人で働いている父に内緒でショッピングしたりランチしたり、4人だけの秘密だねって。喫茶店で私はカプチーノ、母はコーヒー、妹たちはジュース。父は相変わらず厳しかったけど、中学生になった私に少し気を使ってきて、その分妹たちが怒られていた。私ほどじゃないけど。私はおしゃれして誰も私のことを知らない町に出て休日を過ごすと、一週間学校で一人でいても何ともなかった。私には別の世界があるって、不思議と学校に行けた。私、案外一人が好きなんだなって、ずっと思っていた。でも最近、会社にいるのが辛い。人の悪口が気になって気になって。本当に会社を辞めるしかないのかなって。そんな英子さんに、皆さんにもお配りしたワークシートを書いてもらいました。丸一の最近気になること。エコさんが書いてくれたのは、人の悪口、仕事のこと。私はこの仕事が自分に合わないんじゃないかって最近特に思います。昼休みとかどうでもいいことを人と話し、どうでもいい悪口に付き合い、私は一人でいるから、一人でいるのが好きだから、一人でできる仕事がいいんじゃないかって、人の陰口を聞いているのがイライラするんです。そのうち自分も陰口を言われる人間になってしまうみたいで、私もいずれは陰口を言う人になるような気がして嫌なんです。だからサンドイッチやおにぎりが好きなんです。一人でいられるから。英子さん、あえて質問していいですか？想像でいいので答えてください。ワーク丸に、例えばその同僚が陰口はいや悪口を言わない同僚だったら、一緒にお昼を食べますか？しばらく考えていた英子さんでしたが、食べると思いますと答えてくれました。うちの会社は社員食堂に力を入れていて、日替わり定食は500円ですごいボリュームなんです。デザートやコーヒー付きですよ。専属の栄養士さんがついていて、その人テレビに出たことがあるそうです。レシピ本も出していてすごいでしょ。私もそんな仕事がしたいなって。A子さんにワークシート4に進んでもらいました。過去の記憶と重なることがあるとしたら何ですか？小学校6年生の時、 友達から仲間外れにされたことだと思います。なぜ友達に勇気を出して私の何が悪いのか聞いたのに、誰も答えてくれなかったんでしょうか。私はあの人たちを今でも憎んでいます。多分同僚と友達が重ね合わさるのかもしれませんね。A子さんはこらえてた声を抑えきれずに大声で泣き崩れてしまいました。 A 子さん、ワークシート5に進めそうですか？辛くなかったら気づきを聞かせてください。しばらく両目にハンカチを当てて嗚咽するように泣いていた A 子さんですが、ハンカチを片手でぎゅっと握りしめ、勧められたティッシュボックスのティッシュを3枚取ると、鼻をかみコクッとうなずき答えてくれました。私も父を仲間外れにしていたのですね。母と妹たち4人で、父が怒っても怒鳴っていても何も言わずに黙っていました。なぜって、また父の怒りに油を注ぐみたいで怖かったんです。父親が単身赴任になった時、ほっとしました。今思うと父は寂しかったのですね。父も楽しく一緒に食事がしたかったのかなって今思いました。でも私は高校になって寮に入りました。とにかくあの家を出たかったんです。父親になんだかんだと言われないように一人がむしゃらに勉強しました。妹たちがいたので、父や母に頼らないと決めてましたから、成績優秀者だけを学費全額免除にする私立大学に入りました。合コンや旅行なんてしませんでした。でも国家資格にも合格して、念願のこの会社に優遇され入社しました。給料も今の生活も満足しています。あと少し A 子さんの表情が変わりました。何か気づいたのかもしれません。私、仕事本当は嫌いじゃないのかな。本当に仕事辞めたいのかわからなくなってきました。遠くを見つめるように、静かにゆっくりと穏やかに表情になった A 子さんの頬には涙が流れていました。はい、そっと目を開けていただけますか。 お話の続きはまだあるのですが、一旦中断して皆さんにもワークシートを書いていただきたいと思います。1から5までありますので、書けるところを書いてください。1は最近気になること。書けなくても、まあ、考えていただくだけでもいいと思います。もし書けそうだったら書いて。このお話は心理学のようなことを盛り込んで作った私の作品っていうか作り話です。師匠の長谷川康三が言ったんですけれども、この世は全て投影だっていうことを言うんですけれども、自分の感情を含めたものの見方で見ているっていうことなんですね。内面の感情と外面が常に一致している。内面がすごく自分の中で整理されていると部屋も整理されている。断捨離とか今よく聞きますけれども、まあ、自分の内面を整理できない場合、物をいっぱい捨ててったりとか整理したりっていう、まあ、逆のパターンなんだと思うんですけれども、でも自分の内面がすごくぐちゃぐちゃな時に物をただ捨ててもやっぱり不安になるっていうこともあるんですね。内面のものと外面のものは一致しているっていうのをすごくバランスが取れていて、自分の中でごちゃごちゃしている時はデスクの上もある程度ごちゃごちゃしてないとやっぱり不安になる部屋も。またそれと同じように自分の中のものの見方感じ方が世間のニュースの捉え方や友達の言動やそういったものを映し出している。関わる人や出会う人も自分の内面で持ち合わせている人と出会う、興味を持つ、つながりを持つっていう、そんな仕組みがあるんです。で、昔私家の近くにパチンコ屋さんがありまして、今はもうなくなってワークマンになったんですけど、あそこのパチンコ屋さんで中学生ぐらいの男の子が平日の学校があるような時間だったんですけれども、こう肩を組んでこう歩いていたんですね、駐車場を。それを見て私車を運転してたんですけれども、あ、一人は不良で一人はなんかこう気の弱い男の子に見えたんです。その人たちを知っているわけではないんです、全く知らないんです。で、その状況を聞いたわけでもないんです。ただ車を運転していてハッと見たら、こんな平日のみんなが学校に行ってるような時間、あの二人はきっと一人は気の弱い子で、で一人は不良っていうか、まあ、やんちゃな子で、で捕まえられてきっとパチンコ屋の裏に行ったらリンチをされるんじゃないかとか、カツアゲされるんじゃないかと私はとっさに思ったんですね。それですぐ近くに交番があるんですけれども、交番に行ったんです。そして、すいません、すぐ近くのパチンコ屋さんで今中学生ぐらいの私服着た男の子が一人のなんか男の子をなんか連れて、無理やり連れてって、多分事件ではないんだけれども、そんななんです、あの男の子もう一人の子を助けてあげてくださいみたいな形で、ちょっとよく忘れたんですけれども、お前さんとこ行ったんです。本当につって、おまじさんはすぐに駆けつけてくれたんですけれども、もうその二人はいなかったらしいんですよ。で、私の電話番号も住所もちゃんと言っていったし、名前も言っていったので、何時間か後に電話が来て、いや実はあの男の子たちは、あなたが教えてくれたあの男の子たちはいなくなったんですよって、でもまたなんかこんなことがあったら教えてくださいねっていう話で終わったんですけれども、このお話を作っていたらすごくそれを思い出したんですね。 その今その男の子たち2人を見たらそうは思わないと思うんですね。でもその時の私の感情っていうか物の見方感じ方がそうだったんだなってすごく思うんです。我慢して付き合ってっていうか、そんな感じが自分の中であったように感じるんですね。投影だなと思って、はい、で自然は豊かだって捉える人もいれば自然は怖いって捉える人もいるし、弥彦神社がいいところだって捉える人もいればあそこは怖いって思う時もある。また同じ場所でも昔は怖いと思ったけれども今は守られているって感じるっていうのは自分の内面が変わったから外面が違うように見えてきた、出来事は同じであっても感じ方が違ってきたっていうことなんじゃないかと思うんですね。英子さんは父親に対する感情をすごく我慢していました。お父さんに本当は言いたかったんだけれどもお父さんに立てつくことができなかったんですよ。でお父さんはいつも自分たちに不満を持っていたって思っていたんです。学校にいると友達はなぜか自分に不満を持っているっていうふうにもしかしたら見えたのかもしれません。そして父親に立てつけなかったことを我慢して我慢していた感情を友達にぶつけたのかもしれません。でもその場所で傷ついてしまった、自分の感情が傷ついてしまった。その人というのは傷ついた感情っていうものを味わいたくないんです。人に嫌われたり自分はダメなやつだと思ったり毒だと思ったり迷惑だって役立たずだと思うような感情は感じたくないんですね。嫌な感情は感じたくない。なので傷ついた感情をごまかしていた。大人だったらお酒飲んだりするのかもしれません。友達とわーって飲んで騒いだり。でも英子さんはきっとおしゃれして一人自分を知らない場所に行って思い切り遊んでくることが自分の感情をごまかすことだったのかもしれません。でごまかしていた感情はやっぱりなくなったわけではなくってぎゅーっと感情は一枚板なのでぎゅーっと外に奥に押し固められているとやっぱり感情は感じてほしいので出てくるんですね。形を変えて人を変えて物を変えて出会う人を変えてこの職場がダメだったって言っても違う場所にその感情を持ち合わせていることによって他のところに行ってもやっぱりそういった人と出会うと思っているんだけれども自分の持ち合わせている感情が同じであるためにそう見えるっていう解釈もできるんですね。そんな形で形を変えてどんくさ女に見えたり同僚が悪口言ってるように見えたりそんな風に見えたのかもしれません。で、英子さんの後日談をこれからまたお話ししたいと思います。散々私の前で英子さんは泣いたんですけれどもそれから何ヶ月が経ちました。母のメールに書いてあった内容は中学の時の同窓会があるという知らせでした。少しだけ迷ったけど英子さんは言ったそうです。そしたら担任の先生が英子さん変わったわねと笑顔で言ってくれたそうです。英子さんは笑って先生なぜですか何がですかと聞くと先生は微笑みを浮かべて 英子さん、今だから話せるけど、私英子さんが少し怖かったの。なんとなく近づきにくくってね。いつも間違いを指摘されないかって教務室を出るとき、英子さんの顔を思い浮かべて確認確認ってドキドキしたしながら言ったのよ。私もあの時は初めての子供が生まれて産休明けたばかりで受け持った教室だったから、しっかりしなきゃしっかりしなきゃって思ってたけど、学校では新米教師、家では新米ママ、嫁ぎ先のお母さんに気を使って、そんなダメダメダメダメの毎日だったのよ。ほんと今だから言える話よ。クスクスって先生は笑いました。そしてもう一度英子さんの顔を見て、英子さんの表情素敵よ、英子さん本当に綺麗になったわねと先生は言いました。久しぶりに帰った実家、多分4年ぶりかも。久しぶりに父を見たら小さくなったみたいで、白髪で真っ白だった。父も定年、国家機密に関わる仕事をしていた父は本当に大変だったんだと思う。あんなに威張っていた父が元気だったかなんて、優しい顔で、実は最近会社にいるどんくさ女が可愛いって思えて不思議なんです。どんくさいだなんて思って悪かったわ。下手に出て上手に周りと仕事ができる彼女はすごいって思うの。今一緒にお昼を食べているの、という鏡の法則のお話です。目を開けてください。ありがとうございました。はい、それでは気づき、私のお話は以上で終わりです。